こんにちは、滋賀漢方ハリカンニキです。本日が2021年の5月の29日、身体科学の病床に入ってきてから時々の収録だととてもないけど終わりそうにないということなんで、毎週配信しようと思ったんですけども、ちょっと先週はいろいろ都合で、毎週喋ってるとね、コロナのトピックスっていうのはね、ちょぼっとかなと思うんですけど、2週間になるとね、まあたくさんありますよね。はい、まずが緊急事態宣言、それからマンボウ、これを、特に緊急事態宣言ですね、これを、6月20日まで再延長ということで、でなんで6月20日かって言ったら、沖縄が、5月21日だったかなに発令されたでそれが1ヶ月間ということなんで、それに合わせたと。また科学的根拠がない、どういうこっちゃって話しますけどね。まあ確かにね、大阪兵庫なんかは一時に比べると半分から3分の1ぐらいになってきてます。でも、兵庫県の致死率っていうのがこうちょっと高いというのが気になるとこなんかもあったりしますしね。から、東京の方は横ばいのままで、重症者がそこまで増えてなかったりします。これも不思議な現象で、一番もっと不思議なのが沖縄ですよね。1日に300人が出たりする、あんな島ばっかりのところでね、しかも暑いところですよ。なんでそこでこんなに広がるんでしょうっていうのがね、よくわかんないです、やっぱりこのウイルスで。この2週間の間に WHO が空気感染がこのウイルスにはあるというふうに、もう結論付けなければしゃあないろということを言い出しました。ウイルスのエアロゾル感染というのはもう以前からあるのかないのか議論がはっきりしないところなんですけども、やっぱりこの新型コロナに関しては空気感染というのを認めないことには感染っていうのがよくわかんないだろうということです。で、もう一つ武漢の研究所からやっぱり出てきたんちゃうかと、漏れ出したんじゃないかという説ですね。でそれとはその人間に感染しやすいようにわざわざ工夫してたやつなんで、空気感染もありえるんじゃないかということをまたアメリカが言うてます。これはほんまか嘘かは分かりません。でももしもこれ動かぬ証拠が出てくると、第三次世界大戦になりかねないよね。笑いごっちゃないんですけども、はい。でもう一つ中国関連というかね、1年間のこう封じ込みに成功していた台湾で、感染拡大が今止まりません。で、ワクチンはまあそのもともと契約してたんですけど、ドイツのビオンテックっていうところと、ところが、もうちょっとで輸入というところで中国の横やりが入って、で輸入ができんのと、総統が、台湾の総統が言ってますね。はい、まあ、これはほとんどほんまちゃうかなと思うんですけども。で、アストラゼネカ製 の, そのワクチンが血栓ができるというようなね、ことがヨーロッパの方から言われてて、まあ、これもね、何万人に1人、ね、できるかどうかの話なんですけども、日本はワクチンアレルギーというのが非常にこう聞いただけでも強い国ですし、ファイザーとモデルナの薬で十分量が足りているということなんで、これも台湾に、どうぞいて渡せばという話がね出てきています。東日本大震災の時に一番に義援金とか送ってくれて協力してくれた国なんで、ここで恩返しをという話がね、出ていたりします。はい、まあそんなことで、身体各部の病床、今日は胸の、ことで3回目になります。で、今日はね喘息について、だけやります。はい、で項目としては少ないんですけども、一気にこの喘息の種類をこう話しきらないとややこしいんで、一回にまとめさせてもらいました。はい、3、喘息についてということですね。はい、本当にコロナの時代には、咳してるだけでもこうみんなからジロッと睨まれますからね。喘息の人っていうのすごくこうもう気使って気使ってって、で、まあ、鍼灸院に来られる方ではね、無理やりね、薬で抑えてるっていう人はね、今んところ聞かれてないんですけども、まあ、むしろ、花粉症の方がね、無理やり薬で今年抑えたっていうのはね、たくさん聞きましたけども、 うん、そんなに出てはいないですけど、でもね、なんかこう1年疲れてね、喘息もともと持ってたんやけど、また出てきたっていう人がね、今週はね、何人かで来られましたね。で、全体にショックを帯びてて、あ、息がいかにも浅いな、ブロックンハート症候群になってるよなって、併発してるよなっていうの脈をね、お二人ともされてました。はい。もちろん団中はね、ものすごく飛び上がるぐらい痛がりましたね。はい。3.1 呼吸器喘息ということで右矢印、キザ呼吸の、確認、それから右矢印で、発作時に、発熱があれば、西洋医学をということで、はい、まあ気管喘息、気管支喘息ね、まあここら辺は外から見ただけでも分からへんやけど、多分お医者さんも言うてやるところらへんなんかが、もっともっと科学的検査をね、こう入院してしないと、どこの喘息なんかよく分かってやらへんと思うんやけども、まあまあ呼吸器喘息かどうかっていうことですよね。で、前鳴がある、聴診器で聞いたときに、それがクルシマンの螺旋体ね、痰の中に入ってるってこと、それからキザ呼吸で楽になるということなんで、まあ我々、まあ聴診器を使ってもまあ別な違反にはならんで、それもなんですけども、まあ呼吸器かっていうわけじゃないんで、そこまでたくさん来られないんで、まずねキザ呼吸をさせて、楽になるかどうかっていうのね、まあここら辺がこうちゃんとした確認のポイントになるだろうと、思います。で、僕はねこれね失敗をしたことがないんですけども、発熱をしている時に発作と発熱が、ね、両方あるという時にはやっぱり無理をしない方がいいと思います。やっぱちょっと病院行こうかと、でそれで抑える薬を使った方がいいかもしれないねっていうふうなことをしといた方が責任問題がないかなと、思います。解熱したいんやけどもその咳が止まらへんとかいうふうにキャッた人はもう山ほどやりますし、もうこれ以上今のところ病院ではしゃあない世界に一旦退院制とかって言われるね、ケースを、まあ、山ほどやってます。はい、ただ現時点で発熱してるというのはいや、あんまりやっぱ手つけない方がいいかなと、思ってます。でね、初心者の方はね、こういう病症の時にはこの症で治療せ、表情はこのツボ使えとか言うとかね、本当は一番聞きたいんだろうと思うんですよ。でもね、なかなかこれ本当に今までの中で、この病症やったらこの症でこのツボっていうのはね、あんまり言ってこなかったんです。それはやっぱりね、いろんなケースがあるということと、それから他のも症状を持ってる。で、断定的に言うと逆に危ないという点からなんです。決して逃げてるわけじゃないんですけどね。で、ただまあこの肺、ごめんなさい。呼吸器系のその喘息っていうのはやっぱりね、肺挙症というのは見逃してはいけないと、思いますよ。うん。で、まず肺系から探っていく。で、これも体炎とか軽挙とかそういうこう一般的に使いやすいだけじゃなくって、魚菜だとか小腸ですね、尺卓全てこう使うような形、それからあとはその五重から小腸系のこうツボを使っていくっていうようなことで、背景っていうのは非常にこの場合にはこう支障になりやすいと思いますし、逆に言えば廃墟で来た人っていうのはその即効性がありますし、よく治ると思います。で、これがどうしても人虚だ非虚だとかいうふうな形でしか取れない、それ3点セットがまあ揃うんだから、まあ、そっちの方にしたというわけなんですけども、そうなってくると、単純なかこう喘息の治療というよりはいろいろ複合してる、あるいはちょっと手間かかるかなっていうふうに、考えるべきかなっていうふうに、思います。はい、次いきます。3.2、心臓性喘息ということで右矢印、非挙症と、御用血の、活用ということで、この後に腎臓性喘息が出るんですけども、 喘息は呼吸器喘息、心臓性喘息、腎臓性喘息とこの3つだっていうふうにね、学校で習うわけですよね。ところが心臓性喘息というのはどんなもんやというのがね、学校で習わなかったんです。全然知らなかったんですよね。でね、一番最初に遭遇したのが、これ同時に2人遭遇したから分かったんですけども、一人はねかなり体のごついおばちゃんで、いっぺん喘息を仕掛けるとね、まあ、とにかく大きいんですよ、うん、で上半身をねこう揺らすようにしてね、あのこうあの骨くそゴホーンゴホーンゴホーンってね、もう腕も両腕もねこう、あのこう揺らしながらあのしゃるんですよね、うん、でいっぺん出かけるとねしばらく止まらないです。で止まってる時には割と止まるんやけどって、で昼夜もあんまり関係ないっていう、呼吸器喘息にしてはなーって。でここでね、なぜか知らんけど、はい、当時は、まあ、豊肺理学会でお世話になってた頃ですから、まあ、肺管奏国とかそういうのも、まあ、もう一つうまいこと聞かんな、肩こりは割と効くって言わはんやけど、楽になるから、とにかく肩こりだけども、まあ、ちょっと、楽になったらええわと。喘息は病院もかかってるし、っていう感じなんですけども。ある時にね、卑怯でやるとね、割とね、単純に卑怯じゃなくて多分悲観かなんかで卑怯で環境という形だったと思うんですけども、それでやるとね、咳の回数がねえらく減ったんですね。ん？何これって感じ。まあそれはそういうこともあるやろなと当時のことは思ってたんです。で、その五葉血でいうと、経筋血、まあ、ですね、陰経でいうとね、がその全外して肝熱往来する世界に、いっぺんじゃあ、今まで体白体量というのが、これがもう定式なんで、で、その通りばっかりやってたんですけども、いっぺんずらしたのかと。で、小球と肝子という形でやったんです。あれよあれよという間に治っていきまして、へえ、何これって感じ。で、そうすると、こう、上半身も両手も使ってね、咳してたのが、それが使わなくて、時々、横向いて向いたら治るみたいな感じとかね、仰向いたらこいつ苦しいけど、うん。で、その頃にすごくねこう肥満体のね女の子って小学校2年生だったかな、あの子はけども、まあ、その子もね咳を仕掛けると上半身震わしてやるんですね。で、震わすというか揺らすという感じで、でそのおばさんの例があったんで、じゃあ卑怯で小球肝子というやつに一遍変えたろかということでやったら、またこれまたあれよあれよという間に治るんですよね。で、ははー、なるほど、これはこういうのを心臓性喘息なんかっていうふうにこう分かるようになったんですね。まあ決め手はやっぱりその心心包っていうのを使ったことによって治ったということですよね。でその後そういうふうにこう上半身全体で、咳をするような人を見たら、その心臓性喘息ということで、まあ、当時は卑怯ですから非心包というふうに触ってみて、3点セットがより整うかというのを見て、で、上半身の状態も楽になるか聞いてみてやっていうことで、だんだんとそういうものが心臓性喘息だというふうに、分かれるようになりました。で今はね、まあ、もちろん神経から直接手を入れるっていう治療法を積極的に取り入れられている先生はそういうふうにされて、構わないと思います、うん、し、まあ切り分けツールを使っていくとね、どうもねやっぱりね神経直接っていうケースってそんなにないんじゃないかなと。やや悪口を言うと神経から直接手を入れているというのはあれは75難を見間違ってるんじゃないかなという嫌いがあるんですけども、まあまあそこはちょっと言い過ぎですね。はい。で、今だったらその五葉血でその経筋血を使うような形ですね、あるいは陽経からで言うと経過血なんですか、まあ、どっちにしたって経血ですよね、うん、を使うようなこう工夫をするということでこう乗り切るような感じをすると思います。まあ、ここ最近ちょっと出くわしてないんですけども、はい、次いきます。 3.3、腎臓性喘息ということで右矢印で、表地方の、体位に、気をつけてということなんですけども、でこれもね、たまたま、お二人一遍に、そういう症状の人がキャッタスが分かった話なんですけど、で要は心臓性喘息っていうのは腎臓性喘息っていうのは腎臓が圧迫されることによって咳が出るんですよね、苦しいから。でお二人ともね、腰椎がねすごくね前腕してたんです。で一人はね40歳前後のお母さんだったんです。一人はね若い方でしたよ、20代前半の保母さんやったんで、で治療をさあしようか思って行外になってくださいって、しばらくすると二人ともね咳をし始めるんですよ。ものすごいぐらいの咳するんですね。で、あんまり苦しいから言って時々大返したりとか、あるいは、本調が終わって、それぐらいの時間やったらせえへんねんけども、30分休んでもらってる間に咳をし始めたりして。で、表地本の時に、即外になってもらうと、これが不思議と止まるんです。ということで、あ、これはやっぱり腰椎のあの、前腕が腎臓を圧迫してるんだなと、いうことを思って、でそれ以後その腰椎がかなり前腕してる人なんかは業界で咳出ませんかっていうようなねこともこう聞くようにして、いますね。でまあこれは表地方の単位に気をつけるいうことですし、あまりにやっぱ咳が出る時にはもう本調の段階から即外になってもらってということになりますよね。で、症としてはもうこれ腎虚はこう素直に多いと思います。多分今まで治療した腎臓性喘息の患者さんは全員腎虚だったと、思いますね。はい。でこれはその内臓の方で言うべきことなんですけど、有層腎とかね腎臓の疾患ありますが、これも腎虚で効くんですけども、決め手は表地方のポイントは何かって言ったらやっぱり、腰椎の際のこう緩み方ですね。これはもういろいろあると思います。その年代とかもちろんその腰椎の変形具合なんかによって、お一人ですね先天性の身体障害の方で、骨形成不全なのかな、あれものすごくね反った状態のね方がおられて、でもご本人としてはその姿勢しか知らないから、こんなもんやると、走ることはできひんけど別に普通に歩けてるっていうようなね、話されてました。ただ乗用車は乗りにくい、軽トラの方がね背筋が、ね、ピンとしてるんですから、これやったら運転できるけど高級乗車かなんねんと沈み込むからそんな半分笑い話をしてたことあるんですけど、でもこの人はなぜか腎臓性喘息出てなかった、あ、ごめんなさい、出てましたね、出てました、出しましたがやっぱり出てました。で、その単位に気をつけて治療をして、で極力脊柱のことも緩めるような方法、これはもういろんな工夫です。地震をするのか、鉛筆を入れるのか、斜方針をするのか、お灸の使える人はお灸を使うのか、その時々の硬さとかその側腕の状況によってくる、前腕の状況によってくるんでね、はい、ということです。です、今日の最後、3.4、小児喘息ということで右矢印、アレルギーは、とりあえず、避けるしか、ないということで、さらに右矢印、食物アレルギーも、克服できるということで、ね、小児喘息はね今でもねやっぱり多いですよね、はい、これは今に始まったことじゃなくて僕も開業当時からやったんですけど、やっぱ食物アレルギーで食べ物によって喘息が起こるというケースが小児喘息の場合には半分ぐらいあるんで、これにやっぱ気をつけてください。で、スクラッチテストっていうやつでね、お医者さんで大体は見てきてあるんですけども、うちのね甥っ子がね、そうやったんですね、卵がダメやったんですね。で小さい頃は卵を食べるともう喘息が出た。でこれが小児腎に治療をして、で喘息は出えへんようになったんですけどね、どれがかな、3歳ぐらいで出んようになったかな、 でもまあ小学校の高学年までは卵を食べるとやっぱりかゆいって言ってましたけど、今やこれがヒゲ面の大男で何ともしゃあないんですけどね、何でも食えます。はい、酒だけ飲めんでね。まあこれは酒の場合は体質的なもんですけども、でとりあえずやっぱりこのアレルギーを起こすものっていうのは与えないというのがまず一番ですよね。でそのままで治療をこうするということです。でね、開業してね2年目やったかなぐらいからね、4,5 年連続で治療した子がいてて、小児喘息でもうとにかくうちに来る前に3回ぐらい死なすかけだと。卵は絶対ダメなのに、いっぺんなんかゆで卵をパクッと食べてもて、もうあの時には絶対死んだなと思うぐらいになったらしいです。で、それ以外の食物アレルギーもすごくよく分かんないと、小麦がダメやって言ったしね、お米も最初ダメ言ってたかな、もう冷えとか泡ぐらいしか食べるもんないやんっていう感じだったんですけども、で小学校に上がるまでに、給食は食べられるように、もう俺もカレーライスが食べられるようにっていうことを目標に治療しましょうかっていうふうなことを言ったんですけども、でうちに治療しかかっても1回ぐらいはもう入院するぐらいの覚悟はしといてと、もうこれは確信がないんですけどもね、大見え切っといたんですね。うん、でやったらほんまに1回入院しちゃったんやけど、最初に治療にかかった時から1回ぐらいはそんな簡単に克服できんから入院するもんやって言われたから、まあそれはそんなもんや思った世界に正直に来ましたと。で実際にやっぱりそれまでの入院間隔よりも3ヶ月に1遍は入院してたのが半年は入院しなかったんで効果があると思ってましたっていうことで、でだんだんと喘息発作の回数とか程度が軽くなってきたら、少しずついろんなものをこう与え始めていったんですけども、まあ本人のねが食べたいというものに対してまず少量から与えるということですよね。でちょっと喘息が出たとしてもちょこっとやったら、まあ量を加減しながらだんだん慣らしていくっていうようなことをしていきましたね。はい、この子もね小学校のもう高学年やってくるとバスケットやってて、高校もやってたという話が、もう大男も大男で何ともしゃあないなという、感じになってるのがいてましたけどもね。まあその他にアレルギーでいろいろアトピー性皮膚炎でね発作が出るような子とかもいてるんですけど、とりあえずはアレルギー源を遠ざけて、で治療をして少しずつ与えるということで、今までにこう大人になるまでに思春期までに克服できなかった子っていうのはいないんでね、まあだいぶ長期戦にはなりますけどということで、はい、まあ喘息について、まとめました。あと胸の症状についてはね、次は若干長くなるかもしれませんけど、一気に残りをやって終わっていきたいと思います。じゃあ本日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。